コミュニケーション能力が向上する30の方法。その1。コミュニケーションはキャッチボールと同じこと。コミュニケーションはキャッチボールという言葉があります。あなたも何度も耳にしたことがあるのではないでしょうか。ありふれた陳腐な一言ではありますが、全くもってその通りなのです。会話をうまく交わしたいと思うときには、野球の練習のときに必ず行われるキャッチボールを意識するとわかりやすくなります。キャッチボールと同じ要領を実際の会話にも同じように当てはめて活かせます。要領、コツ、ポイントは実際の会話と全く同じだからです。ボールのスピードが速すぎれば相手に迷惑をかけます。ボールが遅いと相手まで届きません。ボールが違う方向へ飛んでしまうと相手は取りに行かなければなりません。会話も同じで話のスピードが速いと相手に迷惑をかけます。話が遅いと退屈してしまいます。話が逸れてしまうとイライラしてしまいます。このように会話がうまくできるようになりたければ野球のキャッチボールを思い出せばわかりやすくなるのです。相手がキャッチできやすいボールを投げることがコミュニケーション能力をアップさせます。相手にうまく投げてもらおうと思うのではなく、うまくキャッチできるようになりましょう。相手がうまくキャッチすることを期待するのではなく、相手に届くようなボールを投げるようにします。プロのキャッチャーはどんなボールでも受け止めます。プロのピッチャーは相手にちょうど届くようなボールを投げます。コミュニケーションの達人になるとは、プロのピッチャーとキャッチャーになることです。相手からのどんな話もどんと受け止め、相手に届くようなボールを投げ返すということなのです。キャッチボールと同じ要領を意識する。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その2。コミュニケーションの基本は何でもない会話ができること。コミュニケーションの基本中の基本は何でもない会話ができることです。もちろん、楽しい話や面白い話、笑いのある会話も大いに結構です。しかし、二の次の話です。まず、一番の基本は何でもない会話ができるようになることです。面白い話でもなく、楽しい話でもない、何でもない話を次々とつなげていける力を持つことです。では、何でもない会話とはどのような会話のことを指すのでしょうか。代表的な話題といえば、お天気の話です。天気は毎日変わり、季節によっても気温に大きな変化があります。暑くなってきましたね。寒くなってきましたね。季節の変わり目ですね。こうしたたわいない一言から始めるのです。昨日も快晴であり、今日も同じく快晴でも、天気が良い日が続いていますね、と言えばいいのです。当たり障りもなく自然で何でもない会話です。しかし、一つの会話として成り立っていることも確かです。人とのコミュニケーションの基本は、こうした何でもない会話ができることから始めることです。ペットの話、家族の話、趣味の話、昨日あった出来事、今日あった出来事、最近気になること、こうした何でもない話ができるようになり、初めてコミュニケーションと言えるわけです。楽しければいいわけではありません。面白ければいいわけではありません。ただ、何でもない会話ができるというコミュニケーションの基本が、まずは一番大切です。何でもない話ができるようになる。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その3。相手の興味に合わせた会話がベスト。私はキャッチボールをしていると会話と同じだな、とつくづく感じます。キャッチボールは受け取りやすいボールを投げてくれるほど、もっとキャッチボールをしたくなります。ボールが変な方向へと飛んでいくことがないため、ボールを取りに行く手間はありません。自分のところへ飛んできてくれると、私も相手のところへボールを投げたくなります。実際の会話でも自分の興味に合わせて話が飛んでくると嬉しいものです。自分の興味に合わせてボールが飛んできてくれるため、受け取りやすく投げやすくなります。実際の会話でも相手に合わせた会話を常に心がけることがポイントです。どんな会話が喜ばれるかというと、相手の興味に合わせた会話が一番喜ばれます。相手の興味に合わせ、速さに合わせ、相手と合った会話はうまいコミュニケーションができているということです。相手も興味のある話なら話を展開しやすく、身を乗り出して聞いてくれるようになります。興味がなければ話そのものがつまらなく感じられ、長続きしません。キャッチボールに例えて言えば、おかしな方向へボールを投げてしまっているということです。独りよがりな方向へ話を投げてしまっています。相手はボールを取りに行かなければなりません。そもそもボールを取りに行ってくれないことさえあるのです。相手の興味に合わせて話をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その4。一度に一つ以上の話をしない。ボールが一度に二つ飛んでくるとキャッチできなくなります。三個ならなおさらです。キャッチボールの時は一度に投げるボールは一個だけです。二個も三個もボールを投げては当然ですが、相手は受け取れません。たくさん投げればたくさん受け取ってくれると思っている人がいますが、とんでもない話です。たくさん投げれば投げるほど何も受け取れなくなります。コミュニケーションでも同じです。こうした方がいい、ああした方がいいと一度にたくさんの話をする人がいます。先輩からの話や先生のお説教など口にする側は相手のことを思って言っているのでしょう。たくさん教えてあげる方が相手もたくさん身につくと思っています。しかし受け取る側にしてみればこれほど受け取りにくいこともありません。たくさんの話を一度にされてしまうと頭の中で整理ができなくなり何が言いたかったのかがわからなくなります。だから話がわかりづらく一つも身につかないということになってしまうのです。私はハッピーライフスタイルで知恵を紹介するときには一度に一つずつというルールを守って話をするようにしています。現に今ここでお話をしている内容でさえ一度に二つ以上の話をしないという一つのテーマに絞ってお話をしています。本当はあれも大切、これも大切ですと一度にいくつも話をしたいところです。しかしそうしたところでたくさんの話で入り乱れてしまいめちゃくちゃになります。わかりやすい話の仕方は一度に一つのテーマで話をすることです。言いたいことを一点に絞りそのことだけに集中します。他に言いたいことがあっても我慢して相手が身につくことを最優先に一つだけに的を絞ります。ハッピーライフスタイルの文章が読みやすいとよく言われますが、理由は一度に一つの話しかしていないからです。キャッチボールでいうボールを一つしか投げないという当たり前のルールを守っているからです。一度に3個も4個もたくさん投げるほど相手もたくさん受けることができると思うのは大間違いです。たくさん受け取れるどころか一つも受け取れなくなってしまうのです。一度に話す内容は一つだけに絞る。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その後、失敗談こそが一番聞きたい話。成功者やお金持ちの話はためになるようでなかなかためになりません。往々にして自慢話になっていることがほとんどだからです。例えば本屋に行ってお金持ちになった人や成功した人の本を開けばすぐわかります。俺はこうした。これだけのお金を持っている。これだけのことをやってきた。どうだ、すごいだろ。 ほんの半分以上が自慢話になっています。自分は神であるかのように自分の素晴らしさや業績を本の中で自慢しているのです。私はこうした話を読みながら少し残念だなと感じます。確かに成功したからには何かの要因が出てきたはずです。その要因を知ることができたきっかけを知りたいのです。成功のための要因は必ずと言っていいほど失敗体験からです。過去に何か苦しくて恥ずかしい失敗をしたからこそ、その成功できるような要因を知ることができたはずなのです。小学生の頃、いじめにあった。人間関係に苦労をして分かったことがある。お金で失敗をしてお金の使い方について分かった。入院するほどの病気にかかり、命の尊さを理解し、時間は無限ではないことが分かった。本当はそうした失敗談が一番聞きたいのです。本の中ではその一番大切な部分を隠していて、大切な成功哲学だけがポツンと書かれています。確かに良い話ではありますが、感動がないし、味気ないし、面白くないのです。内容はわかるのですが、痛切に感じることができません。失敗した体験で得たことなら、それだけ説得力が出てきますし、読む人の心に響きます。成功した人たちが過去にしてきた失敗を知りたいし、その説得力を持って読者の心をつかむことができればいいのです。コミュニケーションも同じです。自分の自慢話はしなくても構いません。相手を不快にさせてしまうだけです。その代わり、自分の失敗経験を話しましょう。自分の失敗談ほど人を引きつける話はありませんし、感動のある話はありません。世界で唯一自分だけができる話ですから、堂々と口にできるのです。自慢話より失敗体験を話す。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その6。同情には癒す力がある。一流の医者は薬で治す前に言葉で治すと言われます。例えば、体調が悪くて病院に行きます。医者は病状を聞いてくるだけで、あとは適した薬を手渡し、終わりです。薬だけを手渡す医者は冷たい医者です。本当に相手の気持ちを理解しようとする医者は薬の前に言葉で癒してくれます。そうですか。それは大変でしたね。もう大丈夫ですからね。同情して心を軽くさせてくれます。コミュニケーションではまず相手に同情することから始めましょう。相手の気持ちを相手に言わせるのではなく、あなたが言ってあげるのです。それは大変でしたね。辛かったでしょう。悔しかったでしょう。一生懸命でしたね。相手の気持ちに同情できる言葉を口にすると、自分のことを分かってくれていると感じ安心します。会話にも温かみが出てきます。冷たい医者のように病状を聞いて薬だけを渡してしまうのではいけません。相手の悩みを聞いてこうすればいいよとアドバイスをするのと同じです。間違ってはいないのですが、どこか心が冷たく感じられるのです。同情することから始める。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その7。この間はどうもありがとうと言って前回の会話の例から入る。先日職場の人と会った時に、突然先日はどうもありがとうと言われました。一瞬何のことだかわかりませんでしたが、先日一緒に食事をした時のことだなとすぐ気づきました。実は友人が仕事のことで愚痴を言いたいというので、私は聞き役になって3時間ほど愚痴を聞いていたのです。私はただ何も言わず聞き役に徹していただけで、特にアドバイスも何もしていません。うなずきながら相手の話を聞いていただけです。しかしただ聞いてくれただけで、相手はだいぶ心が軽くなっているようでした。それで先日はどうもありがとうと言われたのです。こうしたお礼を切り口にして話しかけてもらえると、自然に会話を始めることができます。あの時のことね。私も先日の会話を思い出して話を始めやすくなり、お礼も言われているので悪い気もしません。前回の話を交えながら今回も話の続きができるため、入り方としてはとてもスムーズです。いきなり新たな話をされると気を使いますが、前回からの続きなら思い出すだけでいいので楽なのです。前回の会話の続きでありながらお礼も言われていることがポイントです。こうした入り方は誰にとっても話をしやすい状態です。次の言葉を口癖にしておきましょう。先日はどうもありがとう。話しかけづらいときは前回の会話を思い出して、それをきっかけに話しかければいいのです。入り方としてはとても自然でありながら、お礼も一緒に言われているため、お互いに気持ちよく会話が始められます。この間はどうもありがとうと言って前回の会話のお礼から話しかける。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その8。面白い話だけをすればいい。私は文章を書くときには面白い話だけをすることにしています。楽しい話や嬉しい話、感動できた話などです。普段の会話のときでも同じです。自分が面白い話だと思う話を優先させてコミュニケーションを取ることにしています。自分が面白くないと感じることは、当然相手も面白くないと感じてしまうからです。自分が楽しい話をすれば、そのオーラが周りに伝染します。自分に感動があるため、話をしていくうちに自然と力が入ってしまい、表情や声のトーンに現れ周りに元気を与えます。私は自分が読んで感動した本の話をするときには、つい力が入ってしまい、聞いている人まで元気にさせてしまいます。自分が楽しんでいたことを思い出しながら話をするため、自然と明るい雰囲気になってしまっているのです。プラスのオーラは周りの人に大きく影響を与えます。自分が面白くて楽しいと感じる話だけをするようにしているのです。自分が楽しかった旅行の話、最近読んだ面白い本の話などは最適です。自分が経験し、なおかつ楽しくて感動した話をすれば、相手にもそのオーラを伝えることができるのです。自分が楽しくて面白いと感じる話だけする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その9。話に割り込まれても流れを大切にする。コミュニケーションでは流れが大切です。会話が川の流れのように自然に流れているかということです。そのためには会話の中でカットができる勇気を持つことが大切です。自分が話している途中に相手が話に割り込んでくる時があります。せっかく自分が話をしていても話を折られてしまい、ムッとしてしまいます。話を折られても会話の流れを止めないことです。ちょっと今は私が話している途中なんだから。本当はこういうことを言いたいところでしょうが、ぐっとこらえて自分の話はカットできるようになりましょう。コミュニケーションでは流れが大切ですから、次の話題へ移れば潔く次の話題で盛り上げていくことです。自分だけの話で盛り上げようとすると無理が出てきます。言い切ろうとすることで面白くない部分、他の人が聞いても理解できない部分なども一緒に話をしてしまいます。てんこ盛りになったコミュニケーションが良いわけではありません。元気のあるコミュニケーションが一番なのです。面白くない話はカットすることです。つまらない話や他の人が聞いても理解できない話もカットしましょう。 今、目の前にある会話が元気になるようにサーフィンのように流れに乗って話をすればいいのです。話を折られてもムッとしないようにする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その10。話をしたくてもカットできる部分は思い切ってカットする。コミュニケーションでは勢いが大切です。勢いとはいえ早く話すことやたくさん話すことではありません。会話に元気が込められているかどうかです。そのためには会話の中でカットができる勇気を持つことが大切です。だらだらした部分やつまらない部分を話したくてもぐっとこらえてカットします。コミュニケーションの濃度を濃くさせるのです。つまらない部分をカットすることで必然的に内容が濃くなります。テレビ番組では編集という作業があります。通常の収録で撮った映像を後から面白くて内容が濃い部分だけを抜き取って編集します。テレビ番組の面白さはこの編集作業で決まります。面白くない部分やつまらない部分は思い切ってカットします。面白い部分だけを残すことで内容が濃くなり、限られた放送枠内でも放送できるようになるのです。カットをすることができているから面白くなっているのです。切り捨てる力がないと会話は面白くなりません。どれだけ必要のない部分を切り捨てられるかによってコミュニケーションの密度が変わるのです。つまらない話は切り捨てられるようになる。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その11。話をしない人に話しかける方が好感が持てる。一緒に話をしていると話をする側としない側に分かれます。話をする人が会話の中心になり、残りの人たちは聞き役に回るということです。確かにこれも一つのコミュニケーションですが、本当はみんなが話すことができれば理想的です。話をしている人は自分の思うように話ができ、心地よいことでしょう。しかし、聞いている側にも話に参加してもらった方がもっと面白くなります。つまり、両者のバランスが大切なのです。みんなで話をしているときには、あえて話をしていない人にネタを振ってみましょう。〇〇さんもそういうことって経験したことある。そういえば、この前〇〇さんも同じ話していたよね。〇〇さんは今どこに住んでいるの？自然な雰囲気で他の人にも会話ができる機会を与えましょう。ただ、一部の人が話しすぎているから、単に話に割り込めないだけです。話を上手に振ることができれば、あなたはモテるようになります。コミュニケーションとは、一人だけが話している状態のことではなく、みんなで会話のやり取りができて初めて成り立つことです。キャッチボールは、互いが投げ合ってこそ理想です。一人だけが投げ、もう一人が受けてばかりでは、バランスが悪く面白くない。みんなで喋られる場を作ることが、本当のコミュニケーションのポイントになるのです。話をしていない人に話を振る。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その12。具体的な話が面白い。具体的は、コミュニケーションが上手な人が心がけている欠かせないポイントです。話が下手な人はいつも抽象的な表現をします。曖昧でわかりにくく適当な表現です。しかし話が面白くてわかりやすい人ほど必ず内容が具体的ではっきりしているのです。例えば次の一言のどれにあなたは一番興味を持ちますか？ A. 旅行に行ってきたよ。 B. 海外旅行で珍しいところに行ってきたよ。 C. ハワイ島の近くにある無人島に間違えて一人で行ってしまったよ。ほとんどの人が C. のハワイ島の近くにある無人島に間違えて一人で行ってしまったよに興味を持ってしまうでしょう。なぜこの一言に興味を持つのでしょうか？それは最も具体的な表現だからです。 A. の旅行という表現は単純な旅行のことしかわかりません。旅行といっても、国内か海外か場所がどこになるのかも全くわかりません。抽象的な表現です。もう少し具体的にした表現が B の海外旅行で珍しいという言葉になります。しかし B でさえも海外旅行で珍しいという情報だけで A ほど抽象的ではありませんが、まだ具体性に欠けています。一番具体的な表現が C の言葉になります。C は海外旅行でというきっかけ。ハワイ島の近くという島の場所。一人でといった人数。無人島という島の状態。これらの情報があるために具体的になって話が面白くなっています。おすすめは事情があってという表現です。事情があって無人島に行ったことがありますと言われると興味を惹かれもっと話を聞きたくなります。話がどれだけ具体的であるかは相手の興味をそそるための重要なポイントです。具体的であるほどイメージをしやすくなるため面白くなります。今まであなたの話していた言葉にもう少し具体的な情報を加えてみましょう。何のために、いつ、どこで、誰と、ちょっと詳しい情報を付け加えるだけでも随分変わってくるものです。話を面白く楽しくさせようと思うなら具体的に話をするだけでいいのです。細かく詳しい情報を付け加えることでコミュニケーションにリズムができて面白くなります。具体的に話をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その13。短くお意識するだけでリズム良くなる。短くお意識するだけでコミュニケーション能力は飛躍的にアップします。話を意識的に短くするだけで歯切れが良くなりリズムができます。一つの話が長いとつまらなくなることは中年の説教を受けたことのあるあなたも十二分にご存知でしょう。いい話やためになる話でも話が長いだけで集中力が途切れてしまい飽き飽きしてきます。私は数組の文章をわざと短くしています。できるだけ文章を短くして句点で区切ります。今あなたが読んでいる文章でもそうです。それぞれの一文が短いですよね。わざとそうしています。本当は接続助詞を使って文章をつなげることもできます。接続助詞でつないだ長々しい文章例。例えばこのように一文を接続助詞でつなぎわざと文章と文章をつなげていくこともできますが、文章がくどくなって読みにくくなりますし疲れやすくもなり何が言いたいのかわからなくなりますが、実際にはこのように一文を区切らず一続きにしている人が多くいますし、このようにすることが悪影響を及ぼしていることに気づいていない人が大勢存在しますから、これを通常の会話に置き換えて考えてみると、やはり長々しい話は論点がぼやけるため何が言いたいのかわからなくなり、良い話をしていても覚えにくいだけでなく印象にも残りにくくなるので、この点を注意して話すことが大切です。いかがでしょうか？おそらく途中から疲れを感じ始めたのではないでしょうか。話がくどくなってしまうと疲れやすくなるだけでなく話の論点もぼやける弊害があります。文章とはいえ実際のコミュニケーションでも同じです。長々と話をしている人はそれだけで大きな原点になります。一文は短く区切った方が頭にもスッと入ってきて理解しやすくなります。短いというだけでリズムが出て聞いているだけで心地よくなります。言葉を短く区切ってみましょう。聞きやすい、理解しやすい、リズムも出るという三拍子が揃います。 コミュニケーションは短いキャッチボールの連続です。キャッチボールの1回が短いからリズムよくテンションが上がっていき、コミュニケーションもリズムよくなるのです。短く話す。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その14。話しかけられたら最低一言は返す。コミュニケーションは野球のキャッチボールと同じと考えましょう。野球のキャッチボールのようなコミュニケーションを想像し、できるだけ同じようなやり取りをすればいいのです。普通のキャッチボールと同じことですが、ボールを投げて受け取っても投げ返してくれない人がいます。つまり返事がない人ということです。ノーリアクションであり返事の言葉がなく、さっぱり反応がない人のことです。野球のキャッチボールでは投げても投げ返してくれなければ、そのうち投げてもくれなくなります。あの人のところに投げてもボールは返ってこない。だからもう投げないようにしよう。あの人のところに投げてもつまらない。そう思われてしまい、次第に友人がどんどんと減ってしまいます。話しかけられなくなります。友人と良い関係でいるために何か話しかけられた時には最低一言は返事をしましょう。忙しくてもイライラしていてもノーリアクションほど感じの悪い態度はありません。もしあなたが返事は必ずする習慣を持つようになれば、必ず人からモテるようになります。男性からも女性からも返事をする人は人気を出すためのポイントなのです。どんなに忙しい時でも最低一言は返事をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その15。言葉による返事より態度による返事の方が効果的。返事には2種類あります。言葉と態度の2つです。言葉はその名の通り、相手の話に返事をしたり、相槌を打ったりすることです。態度という返事は驚きであったり、笑いであったりする返事のことです。私たちは返事といえば、つい言葉による返事ばかりを考えてしまいがちです。しかし、意外や意外話している側には、態度による返事の方が嬉しく感じるのです。あなたが話す側になってみればすぐわかることでしょう。面白い話をした時に、面白い話だねと返事をしてくれるより、わははと大笑いをされた方が嬉しく感じます。笑ってくれた方が心から面白いと感じていることがわかります。言葉で面白いと言われても表情が薄いなら本当かなと疑ってしまいます。しかし、素直に笑ってくれると返事はなくても会話を楽しんでいるとわかります。もちろん、言葉による返事も大切です。しかし、もし今のあなたに態度による返事が欠けていれば、これからは少し意識をしてみましょう。楽しいねという一言より、楽しそうな表情の方が大きなリアクションになります。面白いねの一言より大笑いをする方が相手には嬉しく感じるものなのです。言葉による返事より、態度による返事を心がける。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その16。身振り手振りを加えて少し大げさなくらいでいい。少々大げさなリアクションである方が会話は弾みやすくなります。自分の言葉に対して言葉のリアクションだけでなく、笑いや驚きといったリアクションがあれば、さらに会話は盛り上がります。日本のお笑い芸人として有名な明石家さんまさんはいつも笑ったり驚いたり飛び跳ねたりしています。話を聞いては笑い、驚き、動き回ります。身振り手振りを含め感情を体全体で表現します。これほど嬉しいリアクションは他にはありません。話をしている側には気の利いた言葉を求めているのではありません。ただ聞いてもらい、笑ったり驚いたりしているリアクションが返ってくれさえすれば、それだけで十分嬉しいと感じるのです。そうした身振り手振りを含めたリアクションを少し大げさにした方がコミュニケーションは盛り上がります。感情は隠しておとなしくしている方が品があり、おしとやかに映りますが面白くありません。むしろ冷めてしまいます。実際のコミュニケーションではおとなしい人より大げさな人の方が人気は出るのです。大げさな身振り手振りを加えてリアクションをする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その17。吐き出すと吸収したくなる。話をすると勉強がしたくなる。話はすればするほど頭が良くなります。話をすることは吐き出すことであり、吐き出した分吸収したくなるからです。今日あった話、最近感動した話、雑誌で見つけた情報など、いろいろと話をすれば、自分の頭の中から情報がどんどんと出ていきます。テレビや雑誌を見たり、読んだりすることは、いわばインプットです。吸収です。今まではそうした勉強ばかりをしていました。しかし、話をすることはアウトプットです。吐き出すことです。今までインプットができたおかげで、アウトプットができるようになります。知っていることしか吐き出せないからです。話が弾み、どんどんと自分の持っている情報を吐き出していくと、いずれもっと吸収したくなります。お腹が減れば、食べたくなるように、頭も吐き出した分だけスペースができ、もっと知識を吸収したくなります。さらに雑誌を読んだり本を読んだりテレビを見たりして勉強するのです。吐き出した分だけ吸収したくなります。私は友人とファッションの話をしたときは次からもっと勉強したくなります。ファッションで話をしたからまた新しい情報を見つけておこうという勉強欲が湧いてきます。ファッションの話をしてファッション関係の情報を吐き出せば次からもっと吸収したくなり、さらに勉強をするようになります。コミュニケーションは自分が持っている情報を発表する場なのです。吐き出して吸収するサイクルを繰り返す。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その18。楽しくなる前から笑顔になろう。しかめ面や硬い表情では拒否や警戒、不安を表します。相手が硬い表情ならこちらも話しづらくなります。それに対して笑顔という表情は受け入れましょう、楽しんでいますという喜びのサインです。コミュニケーションの時には笑顔を意識してみましょう。しかしここからがポイントです。今までは楽しければ笑顔になるという状態だったのではないでしょうか。これからは楽しくなる前から笑顔を心がけましょう。楽しくなくても笑顔、面白くなくても笑顔を意識して表情を作るのです。笑顔になると話が弾みやすくなります。話が弾むから笑顔になるのではありません。笑顔になるから弾みやすくなるのです。笑顔は受け入れるというサインですから、話しやすい雰囲気になります。話しやすい雰囲気になるから冗談も言いやすくなり、話を盛り上げやすくなります。結果として話が弾みやすくなるのです。楽しくなる前から楽しそうな表情をしていれば本当に楽しくなるのです。楽しくなる前から楽しそうな表情をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その19。うまく話ができないわけは単純に吸収が足りないから。うまく話をすることができない人がいます。何を話していいのかわからず、何から話せばいいのかわからない人です。言葉に詰まり会話が途切れ、たどたどしいコミュニケーションになっています。そういう人はそもそもインプットが足りているのかどうかを疑い振り返ってみましょう。 たくさん吸収することができて、初めてアウトプットとして話をすることができるようになるのです。元になるネタがなければ話す以前の問題です。話をうまく進めていくためには、前提として確かような話題を仕入れておくことがポイントです。たくさんの吸収ができてこそ、うまく話ができるようになるのです。私は今、ハッピーライフスタイルでいろいろなテーマについての話をしています。それは、単純にたくさんの本を読んできたおかげという部分が大きく影響しています。何も知らない私が、このようにたくさんのことを書けるわけがありません。時々、読者からいろいろなことをご存知ですね、というお便りをいただきます。私は、超能力があるわけでもなく、天才でもなく、ただ、たくさんの本を読んでいたことを書いているだけです。あなたがテレビを見て知った話を他の友人に話をしていることと同じです。ねえねえ、こんなテレビ番組見たよ。聞いてよ。聞いてよ。たくさんテレビを見ればたくさんの情報を得ることができるので、いろいろな話をすることができるようになりますね。私も同じようにたくさん本を読んで、膨大なインプットからうまくアウトプットとして書くことができるようになったのです。テクニックや技術があるわけではなく、単純に大量のインプットの結果です。それだけでたくさんの話を展開させていくことができるようになります。たくさん知ると、誰かに話をしたくて、聞いてよ。こんな話があるよ、と軽い感じで話をしていると思っていただいて結構です。アウトプットのためにはインプットの量が勝負です。コミュニケーションも同じで話をする以前に雑誌やテレビ、新聞や本を読んだりしてたくさん遊んでおかなければなりません。一見何の役にも立たないような雑学がコミュニケーションでは大切です。話をする以前にまずはインプットをしておく。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その20。ネタのために勉強をする必要はない。一生懸命に遊ぶだけでいい。話のネタを仕入れるために勉強は不要です。勉強には苦痛が伴います。したくても気の進まないことは無理やり詰め込んだところで身につきにくいものです。ではどうすればいいのでしょうか。勉強のためには遊べばいいのです。コミュニケーションが上手にできている人はたくさんのネタを持っています。たくさんのネタを持っている人はそれだけよく遊んでいる人です。自分の興味のある分野で思い切り遊んで楽しみ、それを通じて得た知識で話を進めているということなのです。話し上手な人は自分が勉強をしていることに気づいてはいません。楽しく遊んでばかりの毎日が続き、これでいいのかなと思っている人がいつの間にか遊びを通じて勉強ができています。たくさんのネタを知ることができているのです。勉強、勉強とばかり思い込む必要は最初からないのです。私も本を読むことは勉強だとは思っていません。遊んでいる感覚がまさにぴったりです。自分を高めるとか心を磨きたいという建前上の響きのいい理由はあります。しかし本当のところはただ楽しくて好きだから読んでいるという理由が一番なのです。好きで楽しんでいる結果、いつの間にか勉強ができ、たくさんの話ができるようになっただけです。コミュニケーションを上達させたければたくさんのネタを知ることです。たくさんのネタを知るためにはたくさん遊べばいいだけです。遊びを通して勉強する。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その21。できるだけ珍しい話をした方がコミュニケーションは弾む。コミュニケーションを盛り上げるためのコツがあります。できるだけ珍しい話をすることです。珍しい内容であるほど面白くなります。普通の人がしたことのない体験などはうってつけです。自分が実際に経験した話は面白くて説得力があります。私にとって珍しい経験の話といえば高校卒業後の留学経験になります。私だけというわけではなく他にも経験したことのある人はたくさんいるのですが、珍しい経験であることには変わりありません。実際に私の周りでも留学を経験している人はほとんどいません。私が留学の話をするときにはいつも主導権は私が握ることができます。実際に私が生身を通して体験した出来事です。話を否定する人も出てきません。それでいて珍しい話ですからみんなが興味を持って話を聞いてくれます。珍しい経験は些細なことでも構いません。私は昔インコを飼ったことがあるという経験があります。モルモットや鶏を飼ったこともあります。胃腸炎のため救急車で病院に運ばれ入院をした経験。20歳という若さで人間ドックを受けた経験。男のくせに痴漢にあったこともあります。嘘ではなくて本当の話です。こうした比較的珍しい経験は話のネタになります。あなたも自分が今まで経験している中で珍しいと思える経験を思い出してみましょう。意外にそれらは絶好の話のネタになり盛り上げる起爆剤となります。珍しい経験をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その22。みんながしそうな話はあえてしないこと。私は質問をするときにはみんながしているような内容ではしないように心がけています。みんながしている質問は面白くないからです。コミュニケーションの際はできるだけみんながすでにしているような話は持ち出さないことです。例えば美人の人に美人ですねという話はしないように気をつけます。美しい人は今までにいろいろな人から何百回も言われた言葉ですから飽き飽きしています。この人もこう思われてしまい、場合によってはマイナスの印象にさえなります。できるだけ他の人が口にしているような話や質問はしないことです。むしろ他の人がしたことのない話を持ち出す方が印象的であり話が面白くなります。例えば耳たぶの後ろが綺麗ですねという言葉はどうでしょうか。耳たぶの後ろのことはそう言われることではありませんね。自分で見える場所ではありませんし、鏡を使ってもそう簡単には見えるところでもありません。そうしたなかなか見えない場所や話にも出てこないような話題を出せばいいのです。そうした滅多な話を出されるとおやと思わせることができ、印象的になります。珍しい話へと変わり、あなたの印象が強くなります。コミュニケーションではありふれた会話も大切ですが、珍しい話も大切なのです。みんながしそうな話はあえてしないようにする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その23。テンポの良いコミュニケーションのために答えをじらさないこと。テンポの良いコミュニケーションとは、次々に答えが出てくる会話のことです。それに対してテンポの悪いコミュニケーションは、答えをじらす会話のことです。ちょっと自慢をしたいがために、時々答えをじらす人がいます。私、この前旅行に行ってきたんだ。どこに行ったと思う？スーパーで珍しいもの見つけたんだ。何を見つけたと思う？テストで良い点取ったよ。何点だと思う？答えをすぐ言えばいいのですが、なかなか答えを言いません。すぐ答えを言うと、もったいないと思っているのです。きちんと考えてよ、と言って、こちらに考えさせようとします。自慢話ほどあまり聞きたくありませんから、じらさないでさっさと言ってよ、と思います。 他人の自慢話のために考えることほど、こちらも暇ではありません。ずるずる時間だけが過ぎていき、テンポの悪い会話になっていくというシナリオなのです。じらさなければ、問題ありません。自慢話でも答えをすぐ言ってくれる人ならさほどイライラもありません。困るのは回答をなかなか言ってくれない時です。じらさずにさっさと答えが出るならそう大きな問題ではないのです。テレビのクイズ番組でも制限時間になればさっと回答を教えてくれます。制限時間になれば答えを教えてくれるというお約束がありますよね。もしこれがこのように言われたらどう思うでしょう。制限時間になりました。でも皆さんわかるまで考えましょう。答えは番組の最後。こういうことを言われた日にはもう待っていられないとチャンネルを変えたくなります。答えをじらす癖を持っていませんか。それは知らず知らずのうちに相手に不快感を与え、テンポの悪い会話にさせてしまいます。コミュニケーションでは答えはじらさずさっと出してしまう方がいい。相手に考えてもらう場合でも制限時間をしっかり設けた方がいいのです。答えをじらさないようにする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その24。コミュニケーションとは心を添えた会話のこと。コミュニケーションというキャッチボールでは相手に焦点を合わせることが前提です。自分と相手との距離を見て測り、強すぎず弱すぎない力でボールを投げます。相手が動かなくてもいいように飛んでいくような一言をあなたが投げることができればいいわけです。相手が好きそうな話題を選び、返事をしやすいように構えます。コミュニケーションは会話という言葉より相手のための会話という意味合いが強くなります。コミュニケーションのコミュートとは日本語に訳すと生き返るという意味です。野球のキャッチボールと同じように相手に言葉を投げ、相手もあなたに言葉を繰り返すことをコミュニケーションというのです。基本はこの短いやり取りを繰り返すことで相手との心の距離までも縮めていくことです。単なる会話と違ったコミュニケーションの特徴は相手のことを考えて話題やネタを考えるところです。相手と仲良くなるまでの時間が短くなり仲良くなりやすくなります。言葉と一緒に心も添えた会話といえば分かりやすいのではないでしょうか。コミュニケーションとは温かく相手のことを思い仲の良さという心の距離を縮める効果があるのです。言葉と一緒に心も添える。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その25。人と会うたびに言うべきお礼がないか考える癖をつける。人と会った時には何かお礼を言うことはないかという癖をつけておきましょう。話すネタを考える前に言い忘れていたお礼はないかと考えるということです。何かお世話になったことはなかったか。言い忘れていたお礼はないか。前回会った時に言い忘れていたお礼はないか。すると会うたびに気持ちのいいコミュニケーションができるようになります。感謝の言葉を述べる機会が格段に増えて仲良くなりやすくなります。人間には鏡の法則というものがあります。あなたが好意を持って話しかけると相手も好意を持って返してくれる法則です。好意は言葉だけでなく態度、表情、雰囲気などからじわりと伝わります。鏡の法則に従い誰かと会えば感謝をする癖をつけておけばいいのです。ありがとうやお世話になりましたなどから始まる会話はお互いにとって気持ちのいい会話の始め方です。言われる側にとっても決して悪い気はしません。相手もこちらこそありがとうと返すことでお互いに気持ちのいいコミュニケーションを始められます。人と会ったらお礼を言い忘れていないか思い出す。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その26。褒められた時には素直にお礼を言うことが大切。人間関係では素直さは重要なポイントになります。人から言われたことを聞き流すか素直に受け入れるかでその人の成長に大きな差ができます。もちろんコミュニケーションでも素直さは大切です。話をしているとすごいですね、大したものですね、と褒められることがあります。そうした時控えめになって謙遜をする人がいます。いえ、そんなことないですよ。私なんて大したことありません。本人は謙虚になり良いことだと思っていますが、これは謙虚どころではなく横柄になっているということです。素直になっていないということです。日本人は謙遜や謙虚に美意識を持っており、そうすることが良いことだと思っています。しかし、考えてみましょう。せっかく自分が褒められたにもかかわらず、それを否定することは自分を産んでくれた父親や母親も否定することになるのです。素晴らしい彫刻の作品を大したことないですよ、と否定してしまえば、作った人も否定したことになる事実と同じ話です。あなたが自分を否定すれば、産んでくれた両親を否定することになります。同時に、両親を産んでくれた地球や宇宙も否定することになるのです。自分を否定することになれば、そんな自分を産んでくれた以前の存在すべてを否定することになってしまうのです。まずは、自分の素晴らしさを認めることです。褒められた時には、ありがとうございます、と答えることが、最も謙虚で素直な答え方なのです。素晴らしい自分を認め、自分を産んでくれた両親に感謝をすることであり、日本や地球や宇宙を認め、感謝することになるからです。褒められた時には、素直にありがとうございます、とお礼を言う。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その27。話しかけられる人ではなく話しかける人になる。人気者に共通しているポイントは話しかけるキャラクターであることです。自分から積極的に話しかけ、積極的に仲良くなろうとしています。すれ違うたびに挨拶をしたり、笑顔を見せてくれたりします。目的があって話しかけるというより、まず相手と自分の境界線を取り払うために話しかけます。自分から話しかけるから人とすぐ仲良くなれます。結果として多くの人からの人気を集めることができるのです。コミュニケーションはこうした人気者の姿勢をお手本にしましょう。話しかけられたから話をする姿勢では消極的なコミュニケーションになります。相手から話しかけない限り話をしなければ話しかけられない限り永遠に知り合うことはありません。ましてや仲良くなることもありません。話しかけられる姿勢では仲良くなることが自分でコントロールできなくなります。自分から話しかける姿勢を心がけましょう。自分の意思で仲良くなるための行動を起こせます。コミュニケーションが上手な人はまず話しかける姿勢を持っている人なのです。自分から話しかける人になる。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その28。相手の表情はあなたの顔を映し出している鏡。コミュニケーションでは硬い表情をしている人はモテません。怖い顔なら OK です。たとえ怖い顔をしていても笑顔で笑っていると優しい人に見えます。ところが優しい顔をしている人でも表情が硬いと近づきにくくなります。人から好かれる顔は顔より表情です。自分の顔が今どういう顔に映っているのかは鏡ではなかなかわかりません。鏡に映る自分を見るときにはいつも自分一人の時だからです。実際に人と話している最中、自分の表情がどのような顔になっているのかは自分ではなかなかわかりづらいものです。 こんな時、良い方法があります。それが相手の表情を見ることです。相手の表情は、つまり自分の表情です。自分の表情は相手の顔が鏡になり反射しています。人間関係には鏡の法則があります。あなたが笑顔になれば相手も鏡を見ているかのように笑顔になります。しかし、あなたが厳しい顔をすれば相手も同じく厳しい顔になります。相手の顔は鏡です。相手の表情は自分の表情を映す鏡です。厳しい顔をしたり、怖い顔をしたりしていると、相手も厳しくて怖い顔をしてしまいます。女性が鏡に映し出された自分の顔をチェックしているように、人間関係にも相手の顔を鏡とし、自分の顔をチェックしてみましょう。相手が暗い顔をしているときは、自分もそういう表情をしている可能性が高い。厳しい顔をしているときは、自分もそういう表情をしている可能性が高い。相手が暗くなっているときは、自分こそ暗くなっていますよ、という警告になるのです。相手の顔を鏡として、自分の顔をチェックする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その29。自分が太陽になり、周りに光を与える存在になる。自分がワクワクする話をすれば、結果として周りも明るくさせることができます。話している人が楽しそうに話をしていると、こちらもつられて楽しくなってくることはありませんか？特に面白いという理由はないにもかかわらず、ただ楽しそうに話をしているだけで、こちらまで元気が伝染してきます。目には見えない明るいオーラが放たれているからです。話し手が光になって、周りを明るく照らしているのです。太陽はそれが光になっています。太陽は光の玉です。360度に光を照らし、周りに存在している星を明るく照らします。コミュニケーションにおいても、話し手がワクワクする話をすれば、太陽になれます。ワクワクが明るいオーラとなり、聞いている人たちにまでワクワクのオーラを与えていくことができるのです。私が文章を書くときに、いつも気をつけていることは、明るい気持ちで明るく話すことです。文章を書き始める前には、いつも明るい気持ちになってから書き始めるようにしています。たとえ内容の暗い話でも、できる限り明るい話題に転換をして話をするようにしています。私が暗い話をすれば、読んでいるあなたも暗くなってしまうからです。もし、私が否定的なことばかり話をしていれば、あなたもいつの間にか暗くなっています。してはいけません。どうせ、だからです。私が否定的になれば、こうした否定的な言葉が出てきます。すると、読んでいるあなたにもこうしたマイナスのオーラが映ってしまうのです。私だけが暗いならまだしも、読者の元気まで奪ってしまうことは問題です。そうならないように、私は気をつけて文章を書いています。文章が暗くならないように、自分が明るい気持ちになって書くように心がけています。前向きに明るく、プラス思考で私が語ることで、読んでいるあなたにもその明るさが伝わります。自分が楽しくて面白いワクワクする話をすればいいだけです。自然と、言葉が前向きになり明るい雰囲気となります。コミュニケーションでも面白い話をしようと思う前に、自分がワクワクした話をすればいいのです。自分がワクワクしておかないと明るく話ができないのです。自分がワクワクする話をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その30。チャンスは人から手に入れよう。出会いから成長のチャンスが生まれる。チャンスを手に入れる瞬間は人と関わっている瞬間です。新しい出会いは人を通じて新たに出会います。知らなかったことも人から話を聞くことで知ることができます。自分の器の大きさも世の中にはこんな人もいるのかと感動することで大きくなります。父親、母親はもちろん先生や友人など多くの人との出会いによって少しずつ成長しています。チャンスは人から手に入れられることです。成長は人なしでは語ることができません。勉強といえば教科書を読んだり塾に通ったり読書をしたりなど思い浮かぶことでしょう。しかし本当の勉強とは人と出会ってコミュニケーションを交わすことそのものにあるのです。人間ほど勉強になることはありません。自分が人間ですから人と接することが最も自分の勉強になります。自分の生き方や考え方となる根底は人間との関わりによって得られることなのです。私も今までたくさんの人に出会いました。特に留学時代に出会った人々の影響は大きなものがあります。お金持ちであるにもかかわらず幸せだと感じていない人と話をすることでこういうところが原因なのかと肌身で感じました。しつこく自分の自慢話をする人もよくよく奥を突き詰めてみれば弱さを隠す行為の裏返しであることに気づきます。日本から逃げてきたような人もいてそんな人たちの波乱万丈の話をたくさん聞くことで良い勉強になりました。本だけではわからない。実際に会って実際に話をしてみることで五感を通して感覚的にわかることなのです。実際に人と接することで世の中にはこんな人もいるんだなとよく思ったものです。それは同時にそういう考え方もあるんだなと考えの幅を広げられたということです。人と出会うことで新しい考えがどんどん加わり器がますます大きくなります。人に話しかければかけるほど多くの人と関わりを持つことができるため成長のスピードが速くなるのです。人と出会って成長する。コミュニケーション能力が向上する30の方法。まとめ。その1。キャッチボールと同じ要領を意識する。その2。何でもない話ができるようになる。その3。相手の興味に合わせて話をする。その4。一度に話す内容は一つだけに絞る。その5。自慢話より失敗体験を話す。その6。同情することから始める。その7。この間はどうもありがとうと言って前回の会話の例から話しかける。その8。自分が楽しくて面白いと感じる話だけする。その9。話を折られてもムッとしないようにする。その10。つまらない話は切り捨てられるようになる。その11。話をしていない人に話を振る。その12。具体的に話をする。その13。短く話す。その14。どんなに忙しい時でも最低一言は返事をする。その15。言葉による返事より態度による返事を心がける。その16。大げさな身振り手振りを加えてリアクションをする。その17。吐き出して吸収するサイクルを繰り返す。その18。楽しくなる前から楽しそうな表情をする。その19。話をする以前にまずはインプットをしておく。その20。遊びを通して勉強する。その21。珍しい経験をする。その22。みんながしそうな話はあえてしないようにする。その23。答えをじらさないようにする。その24。言葉と一緒に心も添える。その25。人と会ったらお礼を言い忘れていないか思い出す。その26。 褒められた時には素直にありがとうございますとお礼を言う。その27、自分から話しかける人になる。その28、相手の顔を鏡として自分の顔をチェックする。その29、自分がワクワクする話をする。その30、人と出会って成長する。